コント雑談ラジオ。
はーい、こんばんは。漫画家の吉泉智彦です。
こんばんは、カジノマスの浩二です。今日は自宅からお届けしているので、
はい、
いつもの雨の音がなく、
はいはい、
コップを叩きました。
そうですね。
はい。
そうだそうだ。
ちょっとね、雨こっち降ってて、
はい、
雨だとね、帰って来れないので、自宅にしました。
今日は東京雨ですか。
なんかね、降ったりやんだり、大したことないんですけどね、その私ね、多分人よりもね、ちょっとした雨がすごいダメなタイプで、よく笑われるんですけど、こんくらいの雨で傘差してるって言われるんですけど、なんかダメなんですよね、雨。
はは、
で、まあだから、その商店で雨降られちゃうと、もう朝までいるとかなんですけど、
ええ、
ちょっとね、今そんなに体力がなくて、腰がダメになってるので、今日は自宅でお届けさせていただきます。
なるほど。
小泉さん、どんな日々をお過ごしなんですか？
いや、やっとね、ほんとゴールデンウィークが終わって、助かりましたよ。
まだでも世間的にはゴールデンウィークもうちょっとあるんじゃない？
あ、そっか。まあ、とにかく、学校と保育園が。
よかったですね。
ないおかげで。いや、恐ろしい目に遭いました。しかもね、新潟すごい天気悪かったんですよ。
ああ、そうなんですか。どんな雨的な？
雨で、4日だけ晴れて、その日はもう外ですごい遊べたんですけど、ずっと雨だったから、うんうん、なんかもう本当どうやってこの間をどうしたらいいんだみたいな。
ああ、外に遊びに行けないしね。
ええー。
そうなのか。コロナ的なことはどうなんですか、新潟は。
コロナはね、すごい増えて47人とか出たんですけど、
うん、
ちょっと拡大してて困ってるんですよ。
そうか。
東京に比べたら比較にならないですけどね。
東京、私、その、以前からやっていた一人一人店っていうね。
ええ。
あの、イラストレーターの目黒雅也さんと、漫画家の内田和弘さんと、私とで、こう、一枚の絵を描く展示をやったんですね。
はい。
それはまでも、無事に一月、約、まあ、一月もやってないか。一月の途中までやらせていただいたんで、無事に終わってよかったんですけど、まあ、でも、なんでしょうね、その、もう飲食店とかも夜すぐ終わっちゃうから、
そうですよね。
そういう意味ではものすごく、そういうグループ店とかやった後ご飯食べに行ったりしたいじゃないですか。全然できないですね。
夜型生活の人大変ですよね。
いや、もうだから本当お弁当ばっかし食べてますよ。自分ですごい雑なご飯を作ったりもしてますけどね。
僕ね、アパートで仕事場として借りてるアパートに自炊をしてるんですけど、毎日もうめんどくさいから目玉焼きご飯です。
そうなのか。
目玉焼きご飯と納豆で食べてます、
まあ、でもまあ目玉焼きご飯でいいんですよ、そんなの。ご飯は
納豆のね、あのタレって結構僕は全部使わないんですよ。それをね、うん、目玉焼きの黄身のところにチュジョンって垂らして、うん、で残り納豆と半分してちょっと余らすぐらいにするとね、ちょうどいいんですよね。
うん、なんかね、ビッグコミックオリジナルの最新号に、私ちょっとコラムを書いたんですけど、
あ、はいはいはい。
その、私のコラムの隣にね、
はい、
食パンにちくわ挟んで食べるっていうエピソードが出てくるの。それはあの、沢田康彦さんっていう、ほら、あの、女優さんと結婚した編集者って知りません？本上まなみさんの、との結婚した。
ああ。
沢田さんっていう、まあ、有名な編集者がいるんです。暮らしの手帳の元編集長でもある人で、その人が、あの、私たちがここでも取り上げた、小野寺文則さんって覚えてます？あの、
あ、はいはいはいはい。直田の星
の小野寺文則さんが、霧つく夜の音っていう小説の中で、食べてる食べ物なんだって。食パンに、全然焼いてない食パンにちくわを乗せておるだけ。
へぇ。
で、その、もう一切マーガリンも塗ったりしないっていうんだけど、
はい。
その紹介が面白そうだったんで食べてみました、僕も。
お
普通でしたけど、でもまあ、
普通でしたか。
食パンに、あの、ちくわを挟むだけ。
お
で、そのね、小野寺文則さんってご自身がそういう人なんだって。
はい。
だから、本当にそういう食生活してるストイックな人らしいんですよね。
へぇ
あ、それでちなみに、私のコラムは、さよならエゴサーチというタイトルで、漫画家の内田和弘さんがホームレスになった結果、私がエゴサーチをやめましたっていうことを書きました。よろしかったら読んでみてください。
はーい。
そう、まあ、それで今日はあれなんですよね、小泉さん。
はい、
前回課題文に決めた、
そうそうそう。
108っていう野球小説の映画版を先に見るように私が強くお勧めして、映画版をご覧になったので、それだけ話してしまうってことなんですよね。
そうそう、なんかね、108がなかなか読むタイミングがないから遅くなるなーって思って、ところが、なんか子供がね、僕の部屋で最近よく寝るようになっちゃって、モンスターハンターのせいなんですよ。早起きしてモンスターハンターがしたいから、俺の部屋でこう寝るように寝たがるんですけど、
なるほど。
目覚まし時計を5時にかけて、結局僕、目覚まし鳴っても全然起きなくて、僕がね、それを消して、また寝て、朝結局モンスターハンターできないんですよ。
ああ、そうなんですか。それで本読む時間もないんですね。
本を読むっていうか、本と雑談ラジオを収録するタイミングがなかなかなくて、ね、あ、それでずれ込んで、あ、後に遅れたってことが言いたかったんですけど、
あ、なるほど。
そうこうしてるうちにね、今読み始めて、面白いから半分ぐらい進んだんですよね。350ページぐらいあるうちの、今180ページぐらいです。
結構読みましたね。
そうなんですよ。
ちょっとでも違うでしょう。
全然違いますね。
それで映画の話をしようと思うんですけど、僕も見直してみましたよ。ネットで買えるやつで買って。
ははははは、僕はレンタル DVD で見ました。
で、まあ、Amazon プライムに入ってるんですね。
あ、そうでした。
で、見直してみて面白かったでしょ。108って、ちょっとタイトルが地味で、なんか、やっぱ普通、あんま興味ないと見ないじゃないですか、108なんてタイトル。
高校野球のね、
映
画なんですけど。
で、僕がすごく気に入ったのは、僕、スポーツ小説とか全然好きじゃなくて、
はい。
ほとんどのスポーツ小説は苦手なんですけど、
108
が良かったのが、強豪校の高校野球の補欠の話なんですよね。
そうそう。なんとかして、まあ、映画とだいぶ原作読むと印象違うんですけど。
そうなんですよね。
そう。原作は、まあ、原作、まあ、同じではあるけど、より映画の方が、なんとかベンチ入りするのにすっごい四苦八苦してるっていうテーマなんですよね。
そうなんですよね。で、原作者がそもそも本当に野球経験者なんですよね。早見和正さんって言って、
そう。
あ、早見和正さんっていうものか。早見和正さんって最近すごくもういっぱい書いてらっしゃって、もう直木賞とか取るのは時間の問題だと思ってるんですけど。
他の小説も面白いんですか。
僕ね、買って持ってるんだけどね、まだ読んでないんですよね。
お
やっぱりこの108が読めたのは、その補欠であるっていう、こう、スポーツに興味ない僕でも、強豪校の補欠ってちょっと面白そうと思ったんですよ。で、まず映画たまたま先に見て面白かったんで原作も読んだって流れだったんですけど、でね、その当時映画の公式サイトがまだあった時代に、
はい、
原作者の人がすごいコメントを寄せてたんですね。映画化にあたって、
はい、
普通原作者って映画化にあたってコメントを寄せるじゃないですか。
はい、
小泉さんも自分の小説、あ、漫画の映画になった時ってコメント寄せました？
多分寄せたんじゃないかな。
そういうのってどういうふうに書きました？
何にも思い出せないですね。
なんかね、その108の場合はすごい不満げだったの、原作者が。
まあちょっとだいぶ改変されてますもんね。
で、 原作者が不満げなコメントってたまに見るけど、僕の中でね、二大不満げコメントだったんですよ。一番すごかったのは、ジャンプっていう映画の、原作者がすっごいもう、本当に不満げで、脚本自分に書かせろとまで言ってたのね。うん、で、佐藤翔吾っていう、ほら、永遠2分の1の原作者で、まあ、直木賞を取った人なんだけど、直木賞を取るまでにすごい時間かかった珍しい作家なんですけど、
まあ、そんな態度が原因じゃないですかね。
まあ、でも、その100、なんかね、映画監督は友人だったらしくて、なんで 俺に書かせると約束したのにっていう感じの、脚本がひどいって書いてて、そんなつまんない映画じゃなかったんですよ、ジャンプって。
はいはい。
で、当時、河合克夫さんと僕とで毎日新聞で紹介したんですけども、
はい、
それと匹敵するぐらい108のコメントも不満げで、
うん、
で、大体どんなこと書いてあったかっていうと、あ、この監督は自分よりモテなかったんだなと、自分を納得させたって書いてたの。で、そう言われるとわかるじゃない。原作ってさ、ね、結構さ、こう、割とやりちんな話っていうか、
そ
う、
あそこがね、映画だとね、
もうちょっと純粋じゃない。
なんか、合コンとか、女子大生を集めて合コンするんだけど、この子らにちょっと無理じゃないっていう感じがしたんですよ。
でも実際には、ちゃんと成就して、女子大生とこうね、はい、女子大生の下半身の毛をもらうシーンあるじゃない？
そうですね。
だから、全然その童貞ではないんだけど、その登場人物は。原作小説読むと、まず、最初のスタートでさ、女性に声かけられるんだけど、はい、この人誰だっけって、全然わかんないんだよね、主人公が。つまりさ、たくさんの女性と付き合ってきちゃったから、この人誰だっけって。
ちょっと違うんですよ。そう、自分が付き合ってる彼女が、いて、自分が転勤になることを告げたら、実は私はあなたと出会ったのは初めてじゃないって言って、ドキッとするんですよ。
それで頭の中を検索してみるけど、全然思い当たらないんだよね。
そう。
で、っていうぐらい、たくさんの女性と付き合ってきちゃったっていう主人公の話だから、まあ、実際この著者も映画監督の一人は持ってて、
はいはい。
で、そういうことをさ、正直に書いてるところが映画も原作も面白くて、映画もその高校野球なのにタバコ吸ったり、酒も飲んでるし、全然綺麗事じゃないじゃないですか。
そうですね。
そこがさすがだと思ったので、最後に、レンタル版の映画を見るとね、最後に画面が出てきて、未成年者の飲酒喫煙は法律により固く禁じられていますって書いてあって、それが映画監督役の人がこう腕組みしてる写真の上に載ってるんですよ。
へー。
映画監督じゃないや、野球の監督、高校野球の監督、コーチっていうの？
監督ですね。
うん、こわもての人が、
映画だと、なんだっけ、出なくなっちゃった。
この人の顔見ても名前が出てこない。まあ、薬剤映画とかによく出るような人。
そうそうそうそうそう。
人がそういう
竹内力です。
そうだ、その人の腕組みの写真の上にね、
はい、
未成年者の飲酒喫煙は法律により固く禁じられてますって書いてあるんだけど、
うん、
まあ、そういう注意書きカッコとでちゃんと表現できたのは偉いなと思ったんですよね。で、ちゃんとその新米記者の女性記者がタバコ吸っててって驚くんだけど、
ええ、
そんなの当たり前じゃんってその男性の先輩記者は意に返さないんですよ。
そうですね。
うん、その辺がね、まあ、みんなそう思ってるじゃない、本当言うと、ダルビッシュはタバコ吸ってるし、竹ぐらい飲んでるだろう。うん。で、別に、ダルビッシュちゃんとプロになったしね。
はい。
だから、その辺は、それ、野球やるような人はそうでしょうってみんな本当は思ってるところがあるのが、正直に描かれてて、僕はすごい好ましく思ったんですよね。
はいはい。
映画可愛らしい話なんだよね、だから。
映画はね、大きく違うのはね、その女性記者がなんか偉い語り部みたいになってるところですよね。
映画ね。
そう、原作はあんな人、まあ、半分しか読んでないからだけど、全然出てこないんですよ。
あの人はさ、そんなに考えていらない人だよね、実はね。あのさ、つまんない映画じゃなくて、オーソドックスによくできてるんだけど、
うん、
あの女性記者はいるかっていうと、
うん、
あの、そんなには役割果たしてないよね。
そうですね。
例えばさ、あの、おっぱいバレット覚えてる？
はい、
あれさ、ね、おっぱいバレってさ、先生側の物語もちゃんと描かれていてさ、
うん、
きちんとその先生側の悩みとかも描かれてるっていう映画だったんだけど、
うんうん、
それに比べると108の新米記者の女性の葛藤みたいなものは取ってつけたような感じはちょっとあるよね。
市川由衣さんが、まあ多分この中じゃ一番売れてるというかスターなんですよね。
あ、そうですね。多分その、そういう人がいなかったら誰も見ないだろうっていうさ、地味さだったんで、当時映画としては。
そうそう。
で、今でこそさ、そのキャストの中に有名な人とも混じってるんだけど、当時は新人ばっかしだから、よくわかんない、みんな坊主頭で顔の区別がつかない高校生たちなんだよね。
そう。
あんまり顔の区別
つかない。僕も、だからね、あんまり高校生の見分けがつかなかったですよ。主人公どれだみたいな。
よく見ると、その、あれなんだよね、あの、今売れっ子になってる中野大河くんとかいるんだけど、
はい。
割と主役二人がギリギリわかるぐらいで、あとよくわかんないよね。でも、なんかこう、なんだろうね。強豪校なんだけど自分たちは補欠で、
そう。
誰かが怪我でもしてくれたら自分たちが上に上がれるのにっていうさ、せこいところが面白いよね。そうそう。
なんとかギリギリベンチ入りがしたいっていうのが目標なんですよ。
なんかその辺が良かったな。あと、例えばさ、二人いる男の子の主役のうち一人には彼女がいたりとか。
そうですね。
その、なんだろうね、こう、極端に走ってない感じ。その、例えば童貞だとかさ。小泉さんに言うのもちょっと口幅ったいけど、あの、こういう設定だとさ、童貞とかに従うじゃない物語作るって。
はいはい。そうですね。
で別に普通に彼女がいて、彼女じゃない人にも別にその、下半身の毛をくれる人もいて、でもそんなことは別にその物語の牽引力になってないんだよね、その。だから女の子と付き合う付き合わないで悶々としたら全然しないところが、
ま
あ、気に入ったし。
うん、まあ、ただね、映画はね、童貞に見えましたよ。
まあ、見えるんだけどね。
あのこいつらがなんか女子大生をそんな、なんかどこでそんなお金とかさ、女子大生と対等にね、経済力で、なかったら付き合えないでしょとか、バイトとかできないしとか、ちょっと無理があるなって思いましたよ。
まあでもあれじゃない、その美術館に行ってさ、分かりもしない絵についてさ、
うん、
こう、頷いたりしてるとかいう背伸びした感じが描かれていたし、
うん、
あと実際に高校野球の選手はモテるんじゃない？
原作は女子大生と付き合ってなかったから、あの、腑に落ちたんですよ。
付き合ってはないけどね、あの原作だとね、もうちょっとそこがさ、細やかに描かれてるんだよね、そのやりちんだけど、うん、付き合ってはないんだよね。
そう、だから、そうなんですよ。まあ、女子大生が出てきてないんですよ、原作は。
だとしたら、そういうとこじゃない、あの原作者が、監督よりも俺の方がモテたっていうのは、
うん、
その、そういうリアリティが、監督だとちょっとこう違うのにな、本当はって思っちゃうんじゃない、原作者は。
そう、あんなね、高校球児、見るからに高校球児の坊主頭が渋谷でブイブイ言わせてたら、カラーギャングに締められると思いました。
僕はね、違う印象を持っててね、それはね、山田茜さんっていうね、
はい、
あのテレビのディレクターでもあって、あの、うん、映画も撮ってて、小説も書いてる人がいるんだけど、
うん、
その山田茜さんが昔文学界新人賞のなんか、佳作的なものを撮った時にね、
はい、
終わりのいろいろな形っていう小説だったかな。その、すごい面白い小説だったの、それが。もう本にもなってないから、雑誌取り寄せなきゃ読めないんだけど、あのね、主人公の女の子が女子高生かなんかなんだけど、あ、違う違う、大学生か。すごくダサい田舎の男の子に言い寄られるのね。
うんうん、
ですごくダサいんだけど、男の子は。高校野球やってた関係で自信満々なわけ、
うん、
ですっごくグイグイ来るのね、
うんうんうん、
っていう描写がすごい面白い小説で、
うん、
あ、なるほど、 野球やってたような人って、東京とか例えばこう、女性にとってはすごいダサいなと思っても、
うん、
モテてた経験があるから自信満々だなと思ったのよ。
うんうん、
っていうのを思ってたから、確かにこんな高校生だけど、女性にもさ、体育会系が好きな女の子っているじゃない、
うん、
だからモテることはあるのかなと思って見てたよ、僕は。
うん、うん、そうですね。ただこの映画の描写ではそうは見えなかったんです
よ。ただ小説と比べるととっても童貞っぽいよね。
うん、そう。だから清原みたいな甲子園のスターが、清原くん可愛いっつって女子大生とね、合コンしてるのは全然ありだと思うんですよ。
なるほどね。僕でも短歌にしたことあるんだけど、童貞の高校球児いないはず、
うん、
いてもエースになれない器っていうんだけど、
うんうん、
なんかそういう偏見が僕の中にはあってですね、
うん、
高校球児は、はためにはわかんないけど、モテてるんじゃないかなと、勝手に思ってるんですよね。
うんうん、まあ僕もモテないとは思わないけど、この映画での高校生が、
女子高生と
女子大生を、ね、そう対等になんか接してるのはええー、って思った。
でも対等でもなかったじゃない、その背伸びしてる感じとかと合コンでも、うん、
だから背伸びしててそれをね女子大生、うん、あ高校生が背伸びして可愛いわっつって接するようなそういう感じで描いてれば全然いいんですよ。
うん、なあの見てる側はそう思うようには作れてなかった。だから、あ、背伸びしてんな、こいつっていう風に。
うんうん。ブイブイ言わせてるように描いてるなって感じたんですよ。
本当かな？僕、合コンのシーンとかも、うん、なんか、服装とかも高校生だし、背伸びしてるなと思って見てましたけどね。
うん、だから背伸びしてるのを女子大生が上から、なんか手のひらで転がすように、
ああ、まあね。
可愛がってるっていう風な表現だったら、僕は腑に落ちるんですよ。だけど、まあ、あたかも高校生がブイブイ言わせて女子大生もそういう対等に接してるっていう風に感じで表現されてたのであれって思ったんですよ。
そうかな、まあでも時代もあるんじゃないですか。
うん、
そこは
ね、まあ、それは僕の印象ですので、
うん、僕はそこは全然気にならなかったけど、でもそれは小泉さんの童貞を描き続けてた小泉さんの感覚の方が正しいかもしれません。
まあ、人に僕の印象を納得させようとは思いません。
まあ、でも、いや、単に、でも、とにかく、原作に比べたらとっても童貞っぽいんですよね、その高校生たちが。そう
な
んですよ。で、あと、そこがもうさらっとしてるんだよね。あんまりそこにさ、主眼がないの、恋愛とかに。
そうですね。
うん。あれと高校生とかが出てきて映画とかだったらそこばっかし書くじゃないみんな、
うん、
そうじゃないところが108の僕は爽やかなことかだと思ってて、
はい、
だからなんかだからオーソドックスな映画度合いって言ったら本当におっぱいバレーみたいな感じだと思うんですけど、でもなんて言うんだろうね、そのすごいクライマックスがささやかじゃない。
そうですね。
で、ちゃんと伏線もあるんだけど、なんでそんなことしたかの伏線もあるんだけど、あとさ、その、まあ、ネタバレになるから、曖昧にぼかして言いますけど、あることで、主人公たちの一人が報われるんだけど、
はい、
その報われ方が、
はい、
そんな報われ方っていう報われ方なんだよね。
どういうことでしたっけ？
ほら、だから、自分の、努力じゃなかったじゃない報われた方が。
そうでしたっけ、
うん、で喜んでやったぞって言うんだけどさ、普通だったらさ努力の挙句勝ち取ったとかさ、でポイントはもともと頑張ってるんだけど二人とも、でももう強い人たちが集まる学校だから全然上に行けないんだよね、
う
ん
うん、そうなんですよ。
でその現実をさもう踏まえているのと、
はい、
あとさ、よくあるこう、ミラクルの話みたいにさ、努力したらどんどんランクが上がっていくみたいな話じゃないじゃない。
そうですね。
それであるきっかけで、意外なことで、その、最悪の事態からは免れるんだけど、その、 主人公のうちのイケメンの方がね。
ええー。
でも、それも、物語のセオリーとしては、そんなことでっていうことで、報われるから、
はい。
結構、その、しょぼさがすごくて、
ええー。
でも、そこが僕好きなんだよね、この映画の。
なるほど。
うん、だって、努力とか、根性とかじゃないじゃない、その結論が。
そうですね。
運みたいなものだから。
池江璃花子さんがね、努力をすれば必ず報われるって言って物議を醸しましたよね。
そう。それは報われた人側のね、バイアス。生存者バイアスだから。
うん、必ず報われるとは言えないけれども、報われることがあるってくらいですよね。
まあ、あと、物語の脇としては、その、男の子の一人が母子家庭じゃないや、お父さんが育ててる、ね、父子家庭で、お父さんと妹と自分っていう設定だったりとか、
うん、
でお母さんも亡くなってるんだよね、
うん、
でそのお父さんが割と手紙くれたりとか、
うん、
まあ、あと監督がちょっと癖のある人物でその人のことをみんながこうからかいながら愛してたりとか、まあ、あとその友達たちのこう案外ちゃんとした関係、一人だけ顔がさ老けてる男が出てくるじゃない、あの記録係みたいなことやらすと、
あの人良かったです ね、
あの割とさ高校生がちゃんと高校生の年齢層やってる珍しい映画で、ちゃんとは高校生に見えるんだけど全員が、一人だけ老け側の人が出てきてその人がいいキャラなんですよね。
そうすぐ出なくなっちゃう。
そうでもその人がちゃんとこう花が持たせてあげたりするところあるじゃない。
うん、
そういうところがさ、ちょっとしたドラマになってて、なるほど、ここ役ってこんな風に裏でこう、サインを盗んでみたりとか、
はい、
駆け引きあったりとか、あとなんかこう、自分の高校でうまくいかないから転校しようとするの？一人の人が。
はい。
とかね、いろんなそういうことが描かれてるっていう、青春映画でしたよ。
そうですね。まあ、そんなねスポーツ映画が嫌いな増野さんにももしかしたらハマるんじゃないかっていう、
うん、
ボクシング映画を最近見ましたよ。
なんていう日本の映画？
そうブルーっていうね吉田圭介監督、
あ
三角の
面白いかもね。吉田圭介監督大好きだし三角もすごい、
これはね、
うん、金字塔。
そうスポーツとしてのそういう努力すれば必ず報われるとは真逆のことが描かれてるので、
なんかさ豪華なキャストのやつでしょ。
そうそう松山健一、
ちょっと僕それ気になってました、見ようかなって。
東出雅治とかがね、
すごい豪華だよね。
そうこれはね多分増野さん気に入るんじゃないかな。今も多分やってると思いますよ。新潟もう終わってるけど、
予告編見た時になんかちょっと面白そうと思いました。
うん、
あとあの監督の映画ほぼ見てて、三角がものすごい好きだから。
僕も好きですね。
あんな面白いがないよね、三角。
そう、すっごいいいですね。
すっごい面白い。
ヒメアノールがすごい好きなんですよ。
ああ。もうさ、三角って、タイトル通るただの三角関係なんだけどさ、あの人がいいよね、あの、高岡なんとかっていう俳優さん。
高岡壮介さんですね。
すごい面白くない？
そう、すっごい良かった。
もう本当にいいよね。あれ面白かった。
面白かったですね。
ブルーも見てみよう。でもなんでブルーなんていうつまんないタイトルしたんだろう。
そう。ね、ブルーはね、ブルーも良かったんですけど、これと真逆の、うん、真逆ってこともないですけど、まあ真逆に近い、まあボクシングで、ものすごい熱い映画も最近見たんですよ。
よく見てますね、映画いっぱい。
あ、でも東京はね、去年公開だったので、去年の映画なんですけど、前編後編に分かれてて、なんだっけな、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。アンダードッグです。
それは外国の映画？
日本の映画で、 森山未来さんが出てるやつ、主演で。前編後編でね、前編後編長い、見るの嫌だなーって、1本が102時間以上あるから、すごい、なんかこれ、全部量、1本だけ見て、つまんなかったら後編いいかなー、でもそれだと気持ち悪いかなーとか思ってたんですよ。
そし
たら前編見たら、まあ面白くて。
そんなに面白いの？
いても立ってもいられなくて、翌日ってこともないか。すぐ後編も見に行きました。
え、前編後編になってんのめんどくさそうだな。そう、
めんどくさいんだけど、もう見ずにはいられなかった。
あ、でも、アベマプレミアムでも、公開したんだね。
あ、本当。あのね、これはね、でも前編見て面白かったし、後編気になったけど、前編見た時にすごい、ちょっと引っかかることがあったんですよ。
うんうん。
登場人物が、主要な登場人物が3人いるんですけど、みんなすっごい人に対して当たりがきつくて、すごいギスギスしてて、なんか人物の描き分けが正直できてないんじゃないかみたいな、人格がみんな同じに見えたんですよ。
うんうん、そういうことありますよね。
そう、ただ後編見たら、そのギスギスしてる中でも色とかトーンの違いが浮かび上がってきたので、あ、なるほど、すいませんでしたって思ったんですよ。
なんで前編後編に分けたんだろう。全部で4時間36分？
そうそうそう。
なんか今公式サイトって開けると音が鳴っちゃうから開けられないな。
そうですね、うるさいんですよ。
うん、そうか。でも僕はどっちかというと先にブルーを見ますけど。
そう、ブルー見た方が、マスノさんが多分アンダードッグはね、そんなに好きじゃないかも。
僕の好みとは違うかもしれない。オーソドックスにいい映画でした、
うん、そう、あのね、スポーツとして熱いから、そういうところピンとこないんじゃないかなって。
そうなのかもね。でもまあ、まずブルー見てみますよ。
ブルーはね、うん、そう、あんまり熱くないからね。そういうところが増野さんの好みに合うと思ったんですよ。
なんでしょうね。僕、その、小説で今まで好きだったスポーツ小説って、
はい。
108以外だと、あれなんですよ、ほら、名前どう忘れちゃってる。前、ここで紹介し、取り上げたことありましたよね。
なんだろう。
800メートル走の800ってい
うのが、はいはいはいはい、
あれも映画になったんですけどね、
あ
れが好きなのも、なんかその全然そのスポーツマンじゃない感じなんですよね。川島誠っていう人の小説で、
あれはでも競技の場面は結構熱く描かれてましたよ。
うん、まあそうなんですけど、主眼がさ、こう、なんかこう、階層のある男同士のさ、
うん、
なんかすれ違いみたいな話だったじゃない。
そうですね。
金持ちとお坊ちゃんとヤクザの息子っていうね。で、そういうのが、なんか自分の、そういうとこに主眼がある方が好きなのかもしれないですよね。
はい。
800もね、映画悪くなかったですよ、とっても。
はいはい。
広木隆一監督っていうの？
はい。
映画にして、
はい、
でも小説の方が圧倒的に好きですけど、800と108ってちょっと近い。でも108は、小泉さんはパッと見た時の印象はどうだったの？
あ、面白かったですよ。
なんかわざわざこれについて話しましょうって連絡くださったから、よかったなと思って。そのでも逆に、はい、映画がすごく気に入りすぎて、小説はピンとこなかったらどうしようと今思ってるところ。
それはね、小説の方がいいですね。
大丈夫？よかった。
だから小説。本当見る順番が大事ですよ。
そう、大事。これ小説先に読んでたら嫌でしょ？きっと。
嫌、
うん、
だった。
映画見たら違うと思ったと思うんだよね。うん、
そう。いろいろ、ってなった。
うん。小説はそこがとても緻密な、長いしね、緻密なんですよね。
でもやっぱりね、小説だとヒロインっていうか主人公の恋人の存在がものすごい大きいじゃないですか。
うん。
それがほぼない。
あと実際感があるよね、その小説の方がね。うん、
ドキッとするじゃないですか、小説のその彼女のなんか発言が。
なんかさ、自分に都合よく動かないからね。
うん。
そこが
いいよね。都合悪く動きますからね。
いや、108ってかなり面白いと思ってて、 ちゃんと文庫にもなってるし、別に評価もされてると思うんだけど、そんなにかけても、まだまだこれから先が長くて、やっと今、すごく本屋対象的なものに注目されてるところなので、作家って大変だなと思いますね。
僕が買った本には、噂のベストセラー、ついに文庫解禁って書いてあるので、ベストセラーだったんじゃないんですか？
まあ、売れたんだと思いますけど、映画にもなったぐらいだから。でも、僕結構たまたま映画見たんですよ。で、たまたま小説も読んでたんだけど、その当時そんなに話題になってなかったよ。僕なんかで紹介したら、
はい。
なんかご本人から人づてになんか喜んでる時話を聞いたぐらいだから、そんなに誰も褒めてないのかと思ったぐらいです。
あとね、ちょっと話は変わるんですけど、
うん。
増野さんが、多分気に入るんじゃないかなっていうエッセイ本を今読んでるんですよ。
何ですか？
それは僕がね、お世話になってる、もともと僕の漫画の読者さんである、うん、世田谷ピンポンズの人が書いた、都会なんて夢ばかりっていうエッセイ集なんですよ。
世田谷ピンポンズ？
そう、あのね、ほら、又吉さんと、又吉さんがすごい評価してるミュージシャンなんですよ。で、なんかコラボでなんかやったりもしてるんですよ。そんなピンポンズさんの、名前が出てこなくなっちゃった。
しかも出版社は夏覇社じゃないですか。
あ、いいんですか。
夏覇社ってのは、ね、個人がやってる出版社で、
はい、
たった一人で出版全部やったの、営業まで。
CD 付きでね。
あ、だからとってもインディーズっぽい本なんですね、だから。
そうですね。だからね、あんまり書店で大きなとこ行かないとないかもしれないんですけど。
あの
ね、いや、
むしろインディーズ本扱う系の本屋さんにはきっとあると思う。僕たちが一人一人一人店をやった、ブルーブックスとかに行けばきっとあると思うな。
これがね、内容がね、まあ、本当にね、すごい、なんつったらいいのかな。もともとミュージシャンとして僕は知り合ったんですけど、
うん、
音楽との出会い方とか、本当に赤裸々に描いてらっしゃって、本当切なくなる感じなんですよ。
ちょっと読んでみよう。あ、ちなみに夏覇社って言ったけども、夏覇社ってレーベルがいくつかあって、三崎書店っていう名前になってますね。同じ人がやってる出版社なんですけど、なんで、ちょっと今見たらネットでは売り切れだったけど、インディーズ的な本屋さん、どっかにも売ってると思うから探してみますよ。私の身近にあるいくつかのインディーズ的な書店に行けばきっとあると思う。
はあ。まあ、印象的なエピソードとしては、その中で書かれてる、うん、まあ、ぜひ読んでいただきたいんですけど、どういうことが書かれてて、俺が、ああって思ったのかっていうと、
うん、
駒沢大学に栃木から、進学するんですよ、
うん。
で、栃木って結構近いじゃないですか。
うんうん、近い近い。
東京にアパート借りて暮らすんですけど、うん、毎週末家に帰ってるんですよ。
うん。そういう人知ってる。僕も知り合いでいたよ。
そんでね、大学で友達がね、一人もできなくて。
あ、それも極端ですね。
そう。で、ずっと歌も歌ってる、作ったりしてるんですけど、誰にも、発表せずに、ずっと家で週末帰ったら録音して、お父さんと一緒にカラオケばっか行ってたっていう。
今いくつの人なんですか？
今いくつかな？今40、30代かな？ちょっと待ってくださいね。あ、細谷くんっていう人なんですけど、だから僕はちょっとね、会ったこともあるし、イベントに呼んでいただいたこともあるから、ちょっとバイアスがかかってる。ことがあるとは思うんですけど、近年読んだエッセイで一番かもしれない。
ちょっと探してみてみますよ。
はい。
今三崎書店の ウェブサイトも見つけたけど、ちょっと手に取って読んでみてからにします。
そうですね。もしあれだったら、貸しますね。まあ、
大丈夫。この間、そういえば部屋を、マスオの書店を整理してたら、小泉さんから借りただけの、借りたままの、あれがありました、文庫本の、芸術家が書いた青春と変態。
ああ。
すいませんでした。僕ね、もう一冊自分でも持ってたんだけど、小泉さんのサイン入りだったやつはきっと僕のじゃないから、
はい。
小泉さんが書いたままになってましたね。
はい。あ、世田谷ピンポンズでウィキペディアを見ようとしたらなかったです。
そうなのか。
そう、だからね、又吉さんとコラボとかし始めて、おこりゃ売れるって思ったら、一向にあんまり売れなかった。
確かに、世田谷ピンポンズで入れると、又吉って出てきますね。
そうですね。
曲はどんななんですか？
曲はね、いいですよ。
小泉さんがジャケット描いたりしてるんですか？
あ、僕は T シャツ描きました。
フォークなんですね。
そうですね。バンドもやってるんじゃないですかね。
でも名前が劇団みたいですね、世田谷ピンポンズって。
そう、世田谷ピンポンズだけど、今京都に住んでますよ。
なんというめんどくささでしょう。
まあ、世田谷っていうか、駒沢、駒沢大学だったから、世田谷に三軒茶屋とか住んでたんですけど、
あ、世田谷ピンポンズフォロー、ノートやってるからフォローしとこう。
あ、本当に。
うん、ノートっていう。
僕はノートをあんまり活用してないから、フォローとかあんま全然してなかった。本当だ。
うん、うん。そうですか。
ここになんかエッセイ的なの書いてるじゃないですか。これ読んで。
読んでいますよ。
いけそうだったら、あれするといいですよ。
今はあれですよね。インディーズで注目されて。
はい。
そこからデビューする人とか本当にいて、歌人だった工藤レインさんって人がそうで、もともと自分で作ったジンみたいなものを、
うん、
ある個人出版社の人が気に入って復刊して、
うん、
それからどんどん評判になって、今小説雑誌にも小説書いてるし、
うんうん、
短歌の本も出たし、
うん、
すごい期待の新人で、工藤レインって本名なんだけど、
うーん、
雨ってっていうニュアンスのレインっていう名前なの。でだから、あ、自分みたいにこう商業出版みたいのがに、自分の場合ね、短歌の世界って商業出版しない世界だから、普通は、
はい、
短歌なのに商業出版してることにすごい自信を持ってきたの、ずっと何年も、
うん、
でも結果的には今インディーズの本の方が売れてることも多いし、
はい、
なんか虚しい気持ちでいっぱいですよ。絶版になっちゃうしね、すぐ。
俺もそう思います。本当に商業出版で出して、
うん、
売れ行きが悪いと、もうブラックリストに乗るじゃないですか。
そう。乗っちゃうし、それよりはインディーズでこまめに増刷かけて何ずりもなってる方がよっぽど立派ですよね。
うん、そう、本当そう。だから、自費出版に近いようなことを、まあ余裕があったら前からしたいなって思ってました。
僕ね、短歌の日めくりカレンダー今作ってもらってるのね。
うん。
あんまりフライングで言うと怒られちゃうんだけど、いつも。
うんうん。
でもちょっと短歌の並び順とか考えるのが本当に困ってて、
うん。
なんかエクセルとかを使える人で、そういうことを得意で、マスの短歌が大好きで手伝ってもいい人が毎日聞いてたら、
うん。
連絡欲しいなと思ってるんだけど、いつもマスのさんがそうやって人に手助けを求めるって怒られちゃってるのね。
はい。
もう本当一人でやると、本当にそういうこと苦手でさ、小泉さんって自分の作品読み返すの好き？
絶対読まないですね。
僕自分の書いたものってそんなに読み返さないんですよ。作るまでは頑張るけど、
はい、
仕上がってから読み返すの苦痛で、
はい、
短歌もそのもちろん自分の作品だから自信作はありますよ。だけど、はい、それを見たりするのがそんな嬉しくないんですね。
そうですね。
だからそれを作品にしたり本にしたりする作業は本当はすごくめんどくさくて、誰か僕の代わりにやってくれればいいのと思ったの、いつも。
はい。
僕が死んだと思って。もうそれはもう10年以上前からそう思ってるんだよね。
はい。
でもなかなか誰も僕みたいに熱心に僕の本は作ってくれないから、
うん、
さっきのピンポンズの人羨ましいよ。だってその個人出版社の人が気に入って、
うん、
本にしようと思って動いてくれたわけでしょ。
そうですね。
僕ね、そういう個人出版社系の人には全然使えないの。
へえ。
なんか自分自身はそういう個人出版社の本も好きで読むし、 あと、インディーズ的な本屋さんにもよく行くんだけど、生地商業出版で世に出ちゃった本が多いから、
はい、
本当にそういう、マニアックな書店からは、冷たく されてるんですよ。
はあ。冷たくは別にされないんじゃないですか。
でも、ほら、門田店長、夜の日の寝のさ、阿佐ヶ谷の夜の日の寝って喫茶店の店長の門田さんがね、
はい。
ポエムパロールっていうさ、池袋にあったポエムパロールっていうシーカの専門書店の店長だったんだけど、そこ僕好きでよく行ってたのね。
はい。
でも僕自身の本が出た時にあんまり扱、あの、門田さんの存在じゃなくてさ、あんまり扱ってなくて、
うん。
なぜかっていうと、その本屋さんはマニアックな刺繍とかを置く店だったから、
はい。
僕の本って結構メジャーなところで展開しちゃった関係で、マニアックな本屋さんほど置いてなかったんですよ。
なるほど。
そこがね、あ、僕の好きな本屋さんはみんな僕の本が嫌いと思ってた。京都とかに行っても、京都とかでマニアックな本屋さんあるんですよ。
はい。
で、すごく好きで見に行くんだけど。
軽文社じゃないですか。
軽文社もそうだし、いくつものね、崖書房とかもなくなっちゃったから、まあ、いくつかあって、そういうとこに行っても僕の本は大抵ないね。
へ
え。すごい売れてた時もショートソングとかは山のように売ってたけど、そんな本はそういう本屋さんには扱わなくて、
はい。
もっとマニアックな短歌の人とかの本を扱ってる本屋さんだから、
うん。
そういうディレンマがすごくあって、今逆転現象が起きちゃってるから、
うん。
個人出版社が作った本の方がコツコツ増殖かかってて、
うん。
僕みたいに商業出版したものの売れなかった本とかは絶版になっちゃってるし、で自分で買い取ってて何百冊も今、まあ、その書店にあったりとかしてね。
はい。
本当に虚しい気持ちでいますよ。
はい。
本当に。今その自分の買い取ってしまった本の一部は、西荻窪のブリューブックスっていう、
はい。
一人一人一人店をやってくださった場所で扱ってますので、ぜひね、絶版になっちゃったマスのコチョの本読みたい人は行ってください。
はい。
っていう感じでしょうかね。
そうですね。う
ん、なんか、あ、だから、そうだな、僕、スポーツできなかったので、まず野球とか全く興味なかったんですけど、話を戻すとね。ああ、スポーツって厳しい世界だから、短歌とかってさ、ちょっと抜きに出たら評判になるけど、
はい。
スポーツなんてさ、野球やってる人なんてすごくたくさん数がいるから、
そうですよ。
そこそこ強い人なんて全然価値がないんですよね。そこがすごい気の毒に思った。あの将棋もそうじゃない、将棋とかも、めちゃめちゃ強い人が集まってくるからプロになる人なんかほんのちょっとだし、プロになってもまた勝ち続けなきゃなんないわけじゃない。
そうですね。
そう思うとさ、短歌なんてぬるいぬるい世界ですよ。
そんなことないですよ。
いや、ぬるいぬるい、ちょっと評判になるだけですぐに売れっ子っぽくなっちゃうし、もともと経済が動かない世界だから、ちょっと売れた程度、すごく売れたことになるし、はい、ああ、ぬるいぬるい。それに比べて野球の強豪校の補欠なんて野球うまいに決まってるじゃないですか。
そう、
ね。すごくうまかったはずでしょ、その自分の地域では一番のうまかったはずじゃない。そんな人が集まっただけでもう、ビリケツになっちゃうわけだから。
はい。
まあ厳しい世界だなと思って読みましたよ、小説も、
まあ、映画も。実際にね、この早見さんの同級生に高橋由伸っていうジャイアンツの選手がいたんですよね。
うんうんうん。
だからそういうね、ジャイアンツでプロに入って、しかもジャイアンツでね、大スターになる人がそばにいるってどういう感覚なんだろうって思いますよね。
思っちゃうよね。
うん。
あれを思い出すね。あの、ほら、なんとかの星。あの、野球選手が出てきたじゃない。
直田の星。はい。
直田の星にさ、プロ野球選手になった人が出てくるんだよね。
まあ、あれの人はただの同級生ですけどね。
同級生だけどね。でもほら、ちょっと自分のことを買ってくれてたわけじゃない、野球選手が。そういう、そうだね、クラスで自分の友達だった人がすごく活躍するってどういう感じなんだろうね。
ダウンタウンの松本人志さんと同級生で連続殺人鬼になった人。
いるの？
ほら、関西でほら、小学校に入っちゃって、子供を何人も刺し殺した人ですよ。
あの人って松本と同級生だったの？
たくま？ タクマよ。
タクマ守る。
タクマ守る。
うん。
そう。
あの人そうなの？
そうそう。
あの人ってさ、顔が割と良くてさ、
うん。
何度も結婚してんだよね。
小学校の先生と結婚してる。
うん。こうやって見てもなんか、俳優でいそうだもんね。ちょっとこう、脇役俳優で。ね、
そう。だから、なんで松本が、あんなスターやねんみたいな。
まあ、思うだろうね。
そうでしょうとかね。
この人誰に言ってるね。ちょっと永瀬正敏を、ヤンキー顔にしたみたいな顔だね。
そう、そうですよ。だからね、そういうスターの近くにいることで苛まれてしまう人がきっといるんですよ。
なるほどね。いや、でもだから、すごくスポーツがそこそこうまいけど、プロにならなかったレベルの人たちっていうのは、本当どんな感じでいるんだろうね。
ねえ。
まあ漫画家とかもそうか。でも今漫画とか結構下手くそでも、
はい。
ちょっと個性が強かったらネットで評判だったりもするし、あとこう、ネットで販売サイトがいっぱいあって、結構絵とか下手なんだけど、ちょっと面白い漫画とか読まれてますよね。
そうですね。
そういう意味では時代がもう、そんな研ぎ澄まされた万能的にすごく上手で話も面白い必要がないのかもしれないよね。
そうですね。まあ面白い漫画は、結構絵が汚い方が面白いですけどね。
なんか、この間のアックスの新人賞の作品で僕好きなのありましたよ。
ああ、僕まだ読んでないんですよ。
なんかね、すごくさ、女の子の話で、
はい。
子供の時仲良かった女の子の思い出話を書いてる漫画だったんだけど、すごく僕好みの話で、南新坊さんかなんかが個人賞をあげてた。
へえ、楽しみだな。
うん、なんかタイトルは今とっさに出てこないけど、アックス読む方はぜひ、
はい。
読んでみてください。
近々読みます。
なんか、すごくあっさりとした、あ、こんな風に、子供時代の思い出こんな風に書けばいいんだっていうような、ちょっと印象のこの話でした。
あ、僕ね、アックスでこの前、あの、解体屋さんが本を捨てちゃった話を書いたんですけど、あれについてちょっと言い訳っていうか、誤報だったっていうか、
あ、そうなの？
あの、まあ、捨てられたのもあったんですけど、松本太陽さんのストレートは大丈夫でした。
あ、よかったですね。あれ、愛が忙しいわ。
愛が忙しいはなくなっちゃった。
あ、愛が忙しい、小泉さんが好きだと知ってすごい嬉しかったんですよ。僕も大好きで、あの、佐藤明さんってさ、一般的には振動っていう漫画が人気あるじゃない。
あ、僕は振動はそうでもなくてね、
そう、
俺たち明日はナイスが好きなんですよ。
あ、俺も、あ、僕も好き。俺たち明日はナイス大好き。
あの、一人称が俺になっちゃった。
一人称が俺になっちゃった。佐藤明さんって僕ね、初期の短編も大好きなの。あの、お気に召すままって知らない？
それは読んでないですね。
あのね、すごい短くて、ロンド形式で、
はい。
あの、カラー、オールカラーの漫画なの、お気に召すままって。センスのいい、渡瀬製造みたいなやつなのね。渡瀬製造もっと泥臭くして、
うん、
血を通わせたみたいな話なんだけど、
うん、
それも大好きだし、
はい、
あ、僕大好きだからインタビューしたこともあるんだよ。あ
の、どんな人でした？
いや、すごい面白い人だった。なんか町山智博さんとなんか大学かなんかの漫研で一緒だったんじゃなかったかな。
ああ、早稲田なんだ。
確かそう。だ、僕のインタビュー読んでください。あの、ま、さっそ、ひらがなで、ひらがなで、さそうあきらって入れて、まずのって入れれば、はい、そのインタビュー出てきますんで。
ネットであるんだ。
そう、インターネットでまだ公表されてるはず。
ああ、読みますよ。
あの、結構な、前後編かなんかの。
いつぐらいですか？
ちょっと待ってね。あの、マエストロ、ちょっと待ってね。
あ、マエストロの時、へえ。
そう、マエストロの時の映画になった時のインタビューで、2015年1月だ。
おぉ。1月31日ですね。音楽が漫画のネタになるとは思っていなかった。
それでね。
はい。
はじめまして、佐藤明さんはジャングル生まれだっていう噂を聞いたことがありましてっていうのが、
うん。
そんなのは噂ですねって佐藤さんが。答えてるんだけど、 そんな、かっこ笑い、それは単なる噂ですね。
はい。
そう。松山さんから聞いたんだよね、ジャングル生まれて、確か。でも、僕が聞き間違えた可能性もあるんだけどね。
なるほど。お、動画もあるじゃないですか。
そう。僕が多分、愛が忙しいの話をしてると思うよ。愛が忙しいって、どんな話かっていうと、主人公がね、寝癖頭のぼんやりした男子高校生なんですよ。
そうそうそう。
で、お父さんに育てられたんだけど、お父さん性的に奔放なんだよね。
そう、やりちんなんですよ。
そして、そのお父さんの若い恋人を好きになっちゃうんだよね。
そうそうそうそう。
で、ポイントが、耳のいい調律師なの。その、お父さんの恋人の女性が。
そうですね。
そこら辺から、実は、佐藤さんの音楽の漫画が増えていくんだよね。音楽が好きなんだけど、もともと佐藤さんって。
うん。
で、そのさ、それこそ男子高校生が童貞で、年上の女性がお父さんの愛人で、
うん、
どんどん大人の世界にからみこう染まっていくとこが面白いんだよね、あの愛が忙しいって。
そうですね。
愛が忙しいって僕の、なんか性癖的なものにもマッチしてて、力説するとバカみたいなんだけど、僕ね、純朴な男子が、どんどん汚れていく話が大好きなのね。
なるほど。
で、それは、あれもそうなんだよ。あの、ほら、何は金融道？
はい。
あれも、最初は性格良かった主人公が、どんどん金貸しになっていく話じゃない？
そうですね。
そう、そういうのがね、僕の性癖的になんかね、グッとくるみたいで。だから、あの男子高校生がどんどんやり地になっていく話が、本当に面白くて。
なるほど。
で、なんかどんどんさ、こう、悪い人たちに、感化されていくじゃない話って、
あのこう大学生になって急になんかえらいすさんでくんですよ話の内容が。
どんどんいろんな女の子に手出すようになっちゃうじゃない。
うん、
あれが面白いんだよね。
僕はね後半ちょっとなんか不自然なくらいすさみすぎじゃないかとか。
あ、そうか。
結構ドラッグに手を出したりするじゃないですか。
そう、
なんか急にベタな展開になってんなって思ってすごいがっかりしたんですよ。
あ、でも確かに高校時代はさ、なんかさ、ポイントはさ、男子高校生がみんな、まだ全然こう、性的に童貞だったりするんだけど、
うん、
主人公は寝癖頭の癖して、年上の女性とやっちゃってるから、
うん、
ポケットからパンティが出てきたりしちゃうんだよね。
はい。
それでみんなが、なんかそう、見る目が変わってくるみたいなのが、なんかそういうのってさ、こう、なんだろう、男子がうっとりできる話じゃない？クラスで自分だけがそういう世界を知ってるみたいなさ。うん、で、大好きだった高校時代の話も。
はい。
大学生になったら、結構悪い不良仲間にちょっと一目置かれちゃって、
うん。
なんで一目置かれるかっていうと、度胸が座ってるんだよね。その、お父さんが。お父さんの世話をずっとやってきたから。
うん。
それで、なんか、薬とか手出しちゃって、警察に追われたりするし、しかも、たくさんの女性と同時に付き合っちゃってるんだよね。
うん、まあ、あんまり後半は読んでないから、読み返してないから忘れてしまいました。
もうね、こういう、ここまで聞いてもね、全然面白いぐらい、ディティールが面白いので、
うん、
あの、もう、古本屋さんにしかなかったりするかもしれないけど、文庫にもなってるんですよ、愛が忙しいって。
おぉ。
ぜひ読んでほしいな、みんなに。僕何回も買ってる。
うん。
で、俺たちに明日はナイスも好きなんだけど、定期的にはその純朴な、あの、寝癖の男の子が悪くなっていく話の方が好きだから、愛は忙しいが一番好きな漫画なんですよ。
なるほど。
漫画家で誰が一番好きかって聞かれたら、案外、とっさに出てこないけど、佐藤明さんが一番好きかもしれない。
お
ー。あの、短編とか本当に好きで、
そうですね。
うん、すごい上手なの。あの、見開き1ページとかしかない短編だったりするんだけど、
うん、
ものすごくいいんだよね。あの、叙情的なのに性的な匂いがしたりするのがいいんだよね。血の匂いとか。
なるほど。
あの、ほら、あれじゃない、ハートカクテルとかは、すごい叙情的でおしゃれで都会的だけど、性的なことは隠してたりするじゃない。
そうですね。
そうじゃないのがいいんだよね。
ええー。
本当に大好きな漫画です、佐藤明さん。
はい。
そんな漫画をなくしちゃったんですね。
そうなんですよ。
ショックですね。
まあ、まあでも、俺たちに明日はナイスとか、愛は忙しいは、 まあ、頑張れば読めるじゃないです
か。読める、読める。うん。入手可能。
そう。だからね、大丈夫です。ね、
出てきたのも貴重な本だったんでしょ？
そうなんですよ。
松本太陽さんの初期の。
そう。モーニング時代のやつ。
なんか、小泉さんのコラムも面白かったですよ。その、勝手に捨てられちゃったと分かった時に自分に言い聞かせるんですよね、一生懸命。全然大したことないんだって一生懸命言い聞かせるのがすごいショックだった。ショックだったから。
だけど一睡もできなかったという。
すごい面白い。あのコラムめちゃめちゃ面白いですよ。
ぜひお読みください。アックス
朝日の最新号。大人だから全然そんなことは。そんなことは気にしないみたいな態度なんだけど、すごい気にしてんだよね。すごい面白い。
はい。
まあ、まあ今日こんくらいにしときましょうかね。で、もう一つ、ね、もう一回、友の会も撮ります？一応一旦聞いて。
友の会も撮りましょうよ。友の会せっかくだから。
はい。じゃあ、これ、こんな感じで、
はい。
私は108が小泉さんが思ったほど語らないのがちょっと、そんなに面白くなかったのかなと思ってたけど、まあ、小説の時にも分
かった、ね。だいぶ前に見たからちょっと忘れちゃった。
あと、小説読もうと小説の方がさ、こう、解像度は高いんだよね。
そうですね。
うん。でもね、映画も面白いですから、Amazon プライムで見てみてくださいよ。
そう、そうですね。僕はレンタル DVD で。
ちょっとね、ちょっといいです。うん。恋愛とか出てこないけど、
うん。
うん。どっちかっていうと、
ドラマのね、ポイントの置き方がとってもいいですよね。
バディモノが好きとか、ボーイズラブが好きな人の方がむしろ好きかもしれないです。
なるほど。
はい。ではでは。はい、
どうもありがとうございました。
では、またね。
さよなら。